アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2249回7月16日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。オープニングテーマはまだまだこのままか、あっさり次へ行くかです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。時間のある夏休み中にアップルアーケードとアップル TV プラスを体験しようと考えております。モーメントバレー2プラスとファウンデーションから始めます。三浦です。
そして今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。実は私アップルミュージックに入りまして、しばらく無料でずっと続けてたんですけど、ここでサブスク切るかなと考えた挙句、月に4曲ぐらいだったら買うかもしれへんからもういいかと思ってサブスクしようと思ったら、よく考えるとあと100円ちょっとでアップルワンだよねとか思ってアップルワンにしてしまいましたのでアップル TV プラスとアップルアーケードがついています。私もファウンデーションとモニュメントバレー2を始めまして、モニュメントバレー2は終わりました。
おー、はい、同じですね。気持ちは同じだ。
ファウンデーションはまだ見続けています。はい、よろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。 Mac スタジオを浮かせることで冷却性能を上げ、傷やホコリから守るデスクトップスタンドや壁掛け用マウントが発売という記事で、 Mac スタジオ、売れてますよということで、ここでは大江先生と三浦さんに入っていただいてます。
はいはい。
大江先生はスタジオは買われなかったんでしょうか。
買わなかったんです
そうなんですね。
何かというと、あの背の高いのはいらないんですよ。
あ、そうですか。
入らなかったんでしたっけ。
いや、マックミニの高さがいいんですよね。
あ、そうなんですね。
あの高さがちょうどいいんですよね。
なるほど。
私は机に穴開けて埋めればいいと思いますって言ってたんですけど、そういう
話。いやいや、あの、穴は開けられないんですよ、ね。
そうですね。
はい。あの、鉄板だけなんです。
なんですけどね。すいません。今年3月から発売開始されてるマックスタジオですけども、エアフローはマックミニと同じですということで、2つのファンが底面から吸気してヒートシンクを通って背面の通気口から排気してるというものなんですね。だから要はマックミニで前からちょっと排気の環境をうまいこと机の上でできてないという方にとっては、マックスタジオも同様なことになる可能性はあるわけです。
はい。
それを解決するべくというんでしょうかね、マックスタジオのスタンドが出てますよという話です。香港のカスルカスズルーションなんて読むやろ、はい、ちょっと読みにくいんですよ。の会社でアクリリックデスクトップスタンド for Mac Studio というアクリル製のデスクトップスタンドの紹介があります。と言っても、これアクリル板にちょっと突起があるだけのように見えるんですけど。
それだけやろ。
これ、あ、そうか。ちょっと浮くよということですね。
下が浮くんですね。
まあ、これなくても消しゴムかなんかで浮かせばいいと思います。いやいや、そんな言いたくないですけどね。はい、19.99 ドル。海外のアマゾンで売ってるみたいです。
そんなに高くない
し。まあまあそうですけどね。あ、日本のアマゾンにもページは用意されてるらしいんで、今後購入できるかもしれませんと。ありました。はい。もう一つがもっと物々しい Mac Studio Stand というもので、これはアクリルケースみたいなところに Mac Studio を入れて使うみたいですね。
はは。
で、このアクリルのケースの下の方に穴があって、そっから空気が出ていく。これは大丈夫なのかと今
本当にこっちの方が涼しいのかな本当にみたいな、
まあ、空気の流れってちょっと素人が思うよりも専門家が作ったらひょっとしたらこっちの方がみたいなあるかもしれませんけど、これは安いですよ。 42.99 ドル。あ、いや、そういうこと安ないか。
高い
か。すいません。
もちろん上がるよね、周り囲うからね。
なんか曇ったら嫌ですね。透明ケースやから
それ危ないよね。
熱で曇ったら嫌ですけど。あと、Mac Studio マウント。これはいけるんちゃいますか？あかんかな？
いや、これはなかなかいいんじゃないの？立てる
ってやつでしょ？縦に置くためのとかね、壁に。でも全部アクリル製でしてね、これ。
うん、壁にフリル製でいいのかな。
これ壁につける方ストーンと落ちそうな気がしますね。このマウント見てると結構重いですよ。マックスタジオ、あのアップルスターでちょっと、
うん、確かに重いと思います。
あれ壁掛けはちょっとしんどいような気がするんですけど。マックスタジオ M1 マックスモデルで 2.7 キロ、ウルトラモデルで 3.6 キロ。
うん、
3.6 キロ壁にかける。
いや、そんなあれだよ。テレビの壁掛けはもっと大変や。
ああ、まあまあまあまあ、そうですよね。マックスタジオ、少しも快適にと思ってるけど、まあ本体はね、やっぱり高くてなかなか買えないっていう方向けに、iPhone マニアさんこういう記事出されてます。マックスタジオの整備済み製品が販売開始、税込み26万8800円からです。7月5日現在の話なんで、今、オンラインストア見に行ってもないかもしれませんけど、時々見てるといいと思います。今26万8800円というタイトル読みましたけど、本当にこれ、この時点では底値です。
うん、
ね、その上がやっぱりモデルによっちゃ33万、66万、81万なんてね、値段で書いてます。うん、これ、モデルこなれてきたら、次世代モデルで安だったりしませんかね。
待ってほしい。
マックミニレベルまで下がってきませんかね。
そう、うん。それだったら、すぐ買い替えるんだよね。というのはね、最近、ビデオ編集のお仕事が多くてですね、
はいはいはい、
ビデオ編集しまくってたら、すぐにファイナルカットプロの、いろいろな作業途中ファイルみたいなものが発生してて、すごい溜まるんですよ。
そう、あれめっちゃ溜まるんです
よ。ものすごい楽なんですよ。
うん、ダヴィンチは使わない ね、 はい。
ダヴィンチは使わない。また勉強するの大変だから、はい、とりあえずファイナルカットを使ってるんですけど、まあ、なんていうの ?M1 の最初のものだということで、まあ、ゲチって、はい、SSD を一番ちっちゃい512にしたんですよ。
128? SSD どれぐらいの容量ですか
?512。
あ、512GB、ね、
にしたんですよ。はい、その当時は、サブ機だという感覚だったんですけど、だんだんメインになっていくわけですよね。やっぱり性能が一番いいから、これが、はい。ここまで仕事で動画を編集するとも思ってなかったので、
はい、
あれよあれよともう、一個の動画を作るためにデータ領域がございませんので、この動作はキャンセルしてもよろしいですかっていうのを連発して、仕事にならないなみたいな感じになっててですね。こういうのが Mac Studio がミニレベルになってくれるんだったら、すぐにハードディスクでかいタイプを買いたいと。SSD か、
はい、
でかいやつを買いたいと思います。安くなれば
お金持ちですね。
いや買えないですよ。だから買えないという話でした。残念。
マックスタジオレンタルないかなと思って今ちょっと見てるんですけど、はい、レンタルあるにはありますね。あ、MacBook Pro かこれ。待ってくださいね。マックスタジオのレンタルカテナとかがやってますね。
ああ、ま、どのぐらいですか月々。
M1 ウルトラスタジオセットで48コアで1年で7万9000円。
はい、そんな安いの
1ないし12ヶ月って書いてあるから、これなんか含みがあると思いますね。その代わり、ラムが128以外ね。あ、結構あるか。で、はい、SSD が1テラですね。
テラ、あ、1テラあれば
なんとか、うん。そうですね。一部料金表示で1ないし、あ、そうかそうか。これね、細かい料金はやっぱりちゃんと見積もりで問い合わせしてくれって書いてるから。
うん、
そうですね。
もう、おいしいしみたいに、もりもりで買いたいっすよ。
もりもりで。メインいいやと割り切ってるから。
はいはいはい。そういうことですね。
本当にメイン、いや、実を言うと、Mac mini で M2 Pro とか乗ったやつが出たら絶対買ってると思う。う
ん、はいはいはい。
うん、もう次はそうしようと思ったもん。あと半年以上は先の嵐になるから、うん、M2 Pro とか、まあ多分1年先かなと思ってるんですけどね、もう。
でもなんとなくまだ M2 未知数な感じもしてて、私の中で。M1 と M2、どの程度いいんかなみたいな。大井先生がなんか超電力的な M2 かなみたいな話あったじゃないですか。
そんなこともない。M2 は省電力なんですよ、
はいはい。
M1 プロから見た時の省電力版なんだけど、はい、M2 プロは当然 M1 プロの上を行かなきゃいけないんだけど、
はいはい、
その時に何を乗せてくるかっていうのがまだ読み切れない。CPU をたくさん、コアラたくさん乗っけてくるっていうのはあるだろうけど、
うん、
GPU もっと乗っけんのとか、
ね。
もしくはメディアエンコーディングとかデコーディングのそういうメディアエンジンをもっと充実させるとか、いろいろあり得るわけじゃないですか。
うん、
もちろんどれを重視してくるやろうなっていう。
そういうことですね。
そうか。で、だからそれをだから M1 Pro を買ってる人がどういう使い方してるかとか、そういうのを見てるんじゃないかなっていう気がする、
ね。そういうことですね。 まあどれもメディアエンディングでも GPU でもいいんですけど、モリモリにつけてダブルマックスみたいな名前で出て、えらい金額にならないことをやり
ありすぎるじゃない。
はいはい。
で問題は。あれ、桜ってことも困るんで。
そうなんです。はい。
ファイナルカット自体も負荷が大きいんちゃいます？
負荷、いや、もう、ね、
M1 の最適化ってできてるんでしたっけ？できてませんか？
あ、それは大丈夫。それは、いや、できてます。
できてますか？
それはもう、Apple 製品なので。
いや、それは分かんないじゃないですか。
いやいや、Apple 製品だから最初に対応しました。
最初に対応した。
はい。
でも、そんなん言ったら、ロジックなんかなんかガンガンできますよとか言って、デモってたじゃん。うん、
はいはいはい。今ちょっとダヴィンチ触ってるんですけどね、
うん、
軽いですよすいませんそんな言うちょっと期待させないこと言ってしまいますけど
本当ですか本当に
いやいやそんな深いのもやってないまだやり始めやからねただうちの M1 別にファイナルカット持ってないから
いや大したことしてないからやろそれ
それはまあそうなんですけどいやでもねごつやりやすいあの基本からやったらねごつやりやすいんやなと分かって
そうですか
ちょっとまあ触ってるんですけど
うーん
商用やからまたちょっと事情違いますよね三浦さんの場合はね
まあ、うん、そうね、
はい。期待高まる M1、M2 のシリーズですけども、ソフトウェアアンテナブルさんの記事でご紹介します。要注意、M1 Mac のパラレルズで動作する MacOS 仮想マシンは制限だらけという記事で、仮想化ソフトウェア、パラレルズデスクトップを M1 Mac の上で使用して、まだ完成には程遠い状態かもというふうに記事では書かれてます。これ公式のサポートドキュメントを見て書いてる記事なんですけど、サスペンドレジウム機能はまだ使えませんって書いてるんですけど、そうやったんですね。
へぇー。ひ
ょっとしたらこの配信出てる頃に急にアップデートかかって直ってるなんていうことがあるかもですけど。
まあ可能性はありますよね。
はい。
ここに出てる制限みたいなものは、その Apple がコントロールしている
はい、
バーチャルマシン上に起因する的なところが多いみたいな書き方されてるので、
はい、
Apple 側がある程度この機能を強化しましたってならないと、
だとすると次のバージョンでこのバーチャルマシンのフレームワークだいぶ変わるんで、
はいはいはい、
あのかなり良くなります、
はい、ベンチラーってことですか、はい、次のバージョンっていうの、う
ん、ベンチラーでいろんな設定が可能になるんで、はい、だいぶそれはできるようになると思いますよ、
はいはい
うんうん、期待大ですね、
ねえMacOS ARM VM のディスクサイズは 60GB がデフォルト。インストール時に変更できますが、仮想マシン作成後には変更できませんという。
ああ。
もうこれはまあ、
作る。あれね。
ねまあ、作るときも多めに多めにやっとかなしゃあないですね。
そうですね。パラレルさん、もともとのやつだと、自動的に容量増えたら調整してくれる機能がついている中。
あれが便利だね。
ね、うん。これ今の M1 の方だとそれが使えない状況にあるということですね。
あれ、MacBook Air でやってて、調子乗ってやってたらほとんど埋められてしまって、おいおい、思いっきり埋まってるね、全然味ないやんけ、と思ってね。
それは Windows を保護
しちゃう。そう、いや、Windows 上にいろんなゲームを掘り込んでしまった。
それはもうしょうがない。
はい。Apple ID に関しても MacOS ARM VM で Apple ID を使用してサインインすることはできないとあるんですが、そうなんですか？何かセキュリティ上に挟むものがあったりするんですかね？
そんなことはないと思うよね。
ねこの記事書かれたのは7月3日の時点ですので、まあ配信出てから数日すると、まあこの辺まだ変わるのかもですが、それでもパラレルはね、人気なんで、VMware の方が買い取られましたでしょ？
はい、
ね。だから今の本当パラレルズ一番売れるチャンスと言うたらいいんですけど、なんかなと私は思ってるんですけど。
買い取られたけど、買い取られた会社も結構いい会社なんで、
はい、
そんなに悪くないと思う。
まあまあそうですけど。ただちょっと移行時期なんでね、今手薄かなって私は思ったりしたんですけど、ちょっとすいません。商店街のね、タバコ屋さんが向かい合わせにやってるそんな話はまた違うと思いますけどね。すいません。
ちゃうと思います。
なんかとても面白かった
です。すいません。あちなみに、タバコ屋さんが向かい合って使われることはないんですよ、もうね。で、ですね、Apple チャンネルにあった記事で、スクウェアエニクス、Python が廃止された MacOS 12.4 モントレイをサポートした Final Fantasy 14 Mac 版をリリースという記事がありましたが、私は Mac で Final Fantasy をやったことないんですけども。
私もないですね。
最新版では、Python を利用してランチャーが動くようになってたんですね。ランタイムを利用してランチャーが動くようになってたんですね。
初めて聞きましたよ、それ。
ちょっと前の記事で紹介しましたけど、モントレイになってから、デフォルトで MacOS に入ってた Python が入らなくなってて、自分で入れないといけないことになってたんで、このランチャーが起動できないっていうことになってたそうです。ですので、今度のバージョンでは、まあ、それを解決したということでした。
あ
ぱりその 2.7 のランタイムが削除されてたみたいな、
はい、
トーンがありますね。まあ今もう Python 2X 系は廃止なので、
はい、
あの世の中的にでもですね、うん、3系なので、
そう
ちょっとなんかお勉強本とか買うと 2.7 ものばっかり載ってるんですけど、あれは別に
そんなもうほぼ最初からない、
ね、そうですか、もうだいぶ進みますよね、うん、はい。
去年あなたが見てるのは古いんだ
と思う。そう、去年うち見てた時は 2.7 もの本とか弱ったなと思ったん
ですけど。いや、もう去年で 2.7 もっておかしいと思う、うん。
そうですか、そうですか。
前に廃止は宣言されてるので。
じゃあ古い本見てたかもしれませんね。
うんうんうん。
産経率がもうすでに10ですよ。
はいはいはい、はい、
うん。
で、ファイナルファンタジー14 Mac 版、引き続きインテル Mac モデルのみでのサポートとなってますということなんで。M1 の Mac の上ではサポートされないみたいですね。
そうですか。なかなか自動翻訳してくれるやつ。ロゼッタか。
はいはい。
ロゼッタさんがうまくグラフィックグリグリ動かすから保証できないんでしょうかね。
どうですかね。はい。インテルから M1 でもロゼッタでしたっけ？
ロゼッタですよ。
ロゼッタ2っていうのは何でしたっけ？
ロゼッタ2です
ね。まあ、うん、ごめんなさいね。ロゼッタ2と
かですね。はいはいはい。はい、Mac の上でもゲームが人気ということで、ゲームの話題ですと、先週はこの記事ですね。新ネットジャパンにあった記事で、精査、東京ゲームショー2022、来場者向け公式サイトを開設、国内外465社が出展を表明、という記事でした。今年も開催になりますね、東京ゲームショー2022。はい、今年は来場者向けということで、ね、実来場も合わせて開催なんですね。
そうなんですよ。
そうですか。
3年ぶりに一般来場者入場ということで、去年、一昨年はオンラインのみだったんですね。
ね、去年はありました。あったんですか？去年も実来場ありました。
あったんですか？ごめんなさい。
はい、ビジネスデーはやってました。
あ、ビジネスの方は。はい、
確かやってたの。
記事でも3年ぶりに一般来場者がって書いてますね。
でしょ、
はい、
一般来場があるんやったらうちも出たかったのになと。
大学の方でね、出展されてましたもんね。
去年というか申し込みの時点ではどっちとも言えない状況だったんで、はい、なかなかね、
はい、
分かんないじゃないですか。
まあね、コロナの状況はね、はい、
これだってまたあと、もし状況悪くなったらやっぱりやめとか言い出すかも分かんない。
まだこの時点では、はい、会期はもう決まってます。9月15日から18日までの4日間、会場は幕張メッセです。日程は15、16日はビジネスデー、17、18日は一般公開日です。でね、ちょっと変わってましてね、ビジネスデー2日目の16日は午後2時、14時からは一般来場者も入場できる予定。
はあ。
という中、なんかちょっと。
よくわかんねえな、それ。
ちょっと枠広げましたみたいなことですかね。
いやいやいや、そんな中途半端なことはしてもいい。
去年、オンライン見させてもらいましたけど、ちょっとなんか、飽きますね。
まあまあ、実際の会場とは違うからね。
そうそうそう。やっぱあのワイワイした会場で見たいなと思いましたね、うん、改めて。で、今年、魚井先生のところが出るんだったら、幕張まで行ってみようかなと思ったんですけど、出られないんだったらね、ちょっと、いやいやいや、やっぱり遠いんですよ、うちから幕張メッセ。
そんな大阪からの方までは近いんです
よ。力はもっと遠い
です。まあまあそうなんですけど、そうなんですけど、やっぱりきっかけとして、魚井先生のところが出てきていただいたら、もう確実行ったなと思いました。
そうなんですよ、今から頑張って出ましょう。
私がついていくこともないんですけどね、いや。
ああ、そうなんです。
はい、
やってたら右には来ますけどね、確実に、
うんうんうん、
今年行けるなら行こうかなっていう気はちょっとしてますけど、
うん、
土日潰さないといけないから、金曜日から行って無理やりかなっていうところですね。
出店規模は当初想定された1500コマを大きく上回って1902コマまで拡大してるという。ああ、もう満を持してというか、ずっと出たかったところが。
やっぱりみんな待ってたんですよね、うん、バーチャルよりもリアルで来てもらって、直接いろいろ聞けるっていうのは大きいでしょうね。う
ん、ねえ、まあ、私有でもやっぱりリアル感っていうのはね、大切ですもんね。ね
え。絶対そうだと思います。
インディーゲームコーナーに無料出展できるインディーゲーム先行出展っていうのもあって、これは過去最多となる583タイトルのエントリー。でも先行されて81タイトルが出れる。
それは当然先行やから。
すごい狭いもんですね。583に対して81。
いや、でも無料でしょ。
まあまあ無料ですけどね。
これだって優勝で出てたら、十数万絶対かかるわけですよ。
はいはいはいはい。まあ、それを、ね、無料で出させてもらうというね。公式サイトでは出展者一覧やメインビジュアルのほか、チケット情報などが見られます。ですから、単純にゲームショー見たいという方であれば、一般来場の日にチケット合わせて購入して、向かわれたらそれでご覧になれるというものだと思いますけど。
ゲームショーのホームページ見てたら、いくつかアクティブなコーナーがあって、その一つが、日本ゲーム大賞の投票しようというページがオープンしてて、
あります。
投票すると、豪華プレゼントということですね。プレステ5とか、Nintendo Switch、有機EL モデルとか、Xbox さんとか、いっぱい出てる、Apple ギフトカードとか、1万円分もらえるとかあるので、
はい、
うん、早速この後やろうかなと思います。景品に釣られております。はい、
ぜひ買うとい
いです。いやいや、いいと思いますよ。
はい、ゲームを極めていくと、私は自分でゲーム作ろうと思った時あったんですよ。もう今思いますよ、 MSX 使ってる時マック買えなくて、まだ家で、仕事ではね、会社行ったらマック売ってたから、ただ自分でそんな用買えなくて、家は MSX2 プラプラやったんですよ。はい。そんな私がこの記事をね、ご紹介されたんでね、ぜひ取り上げたいと思ったんです。デンファミニコゲーマーというサイトに、そう、魅力あるんですね。はい。
で、
やった記事です。ワンチップ MSX3 が今夏までに正式発表へ。MSX の生みの親である西和彦氏が表明。プロジェクトエッグを運営する D4 エンタープライズと販売の合意。という記事で。まだ MSX3 はやってたんや、というのが。びっくりなんですけど、さっき MSX2 プラプラ使ってたって私言いましたけど、世間は、っていうかファンは、2プラスプラスまで来たら次はもう絶対 MSX3 が出るだろうって期待してたんですよ。でも、業界は、はい、もう終わりってなってしまったんですよ。
出なかった、
ね。MSX2 プラスプラスでもうおしまいってなったんですよ。だから幻の MSX3 ってずっとその当時から言われてたんです。今で言うあの、Mac3 みたいなもんですかねって、宇和先生しかわかりませんね、Mac3 って言っても。
Mac3 わかります。
で、Mac2 って、あの、ほら、皆さんあったでしょ、はいはい、2CI とか。あの後に Mac3 が出るっていう噂があったんですよ。
噂があったけど、結局
出ずに。出なかったです。出なかった。はい。
Mac2 プラプラにはなってなかったですね。
なってないね。はい。西和彦さんといえばもう、アスキー出版創設メンバーの方でね。月刊アスキーも立ち上げたっていうことでしたけど、なぜこのタイミングだったんですかね。これまでにもね、何度か MSX3 登場なんてニュースは聞こえてきたことあったんですけど、
作ってくれるとことやっと提携できたってことじゃないの
ですかね。まあ
そういう書き方やったけど、
ちゃうのかね。あとはそこへつける CPU が価格と折り合いのつくものができてきた、
あ、
そうですね、っていうのもね、あれかもしれませんね。
で、これ出てるプロジェクト X さんの膨大なゲームがこう使って一緒に売りましょうみたいになったところが3つ合わさったのかもしれないですね。
プロジェクト X さんってどんなゲームやってたんでしょうね。
なんか本当に昔のゲームを復活させるみたいな感じのところですよね。
はい、今、
すごいいっぱい、うん、はい、ある、うん。
そうですね。
懐かしのゲームがいっぱい売ってますね。
68000やメガドライブやアーケードいろんなのがね。
はい。
で、まあ、すごいなと。
いっぱいやったやつもでもたくさん載ってますね。でもこれ、ここの中で、昔 PC8801 とか MSX とか9001とかで作られたという、こう、あの、はい、ラベルがついてるじゃないですか。今回出る MXX3 なのに、はい、MSX だけじゃなくて、PC9801、もう動いたりしちゃうんじゃないとか思ってしまいました。はい。
はい、それで言うと、あの、NEC がラビー GX っていうゲーム機今度出すんですよね。発表会が。今ちょっとリンク貼りますわ。そこの下に貼りますけど。アスキーの記事で、お帰り、ゲームが遊べる NEC のパソコン、PC98 の魂継ぐラビー GX 登場という記事で、やるんだそうですよ。ひょっとしたらこれにぶつけるためにやってるんじゃないかね、NEC3 は。そんなことないかな。パッと見よ、でかいルーター？なんか NEC のルーターこんなんあったなって。
でかいね。
でっかいんですけど、パソコンや言うてるからさ、でかくてもいいんですけど、NVIDIA の GeForce RTX 3060っていうことですけど、言ってもゲームパソコンです。ゲーム機というんじゃなくて、ほんとパソコンのね、
テーマ。ああ、パソコン、
ね。で、やっぱりここでも、ね、プロジェクト X のエミュレーター使って動くって言ってやってますね。
ああ、そう。
ひょっとしたら、プロジェクト X さんがこれ回してるんちゃいます？あっちこっちに。
ああ、はいはいはい。
っていう気がしますね、
こ
うい
う。って感じだね。
まあ、懐かしのゲームで、なかなか、若い人はでも遊ばへんような気がするんですけど。
どうなんでしょうね。斬新と思ってくれるか、懐かしいと思ってくれるか、チープだと言われるか。そこはわかんないね。
まあ、みんな、ジェネレーションごとに、その流行ったゲームが、きっと好きな曲が、音楽があるのと同じで、なりますよね。好きな音楽が無料で聴ければ、それに越したことはないですけども、ギガ人さんにも記事があって、これはね、ちょっと前の記事なんですけども、2009年ですね。 無料&手続き不要で3400曲以上ある日本ファルコムの全楽曲が利用できるファルコム音楽フリー宣言という記事でした。これは、To Make the End of Battle。イース2のオープニングテーマ。ごめんなさい。イース2がわかんないよ。多分思ってるイースとまた違うゲームやろな、きっと。
思ってるイース違うの
か、ね。ゲーセンでやってたイースっていう進化するゲームがあって、それは好きやようやってたんですけど。
ああ、進化しないですね。確かに。
違うでしょうね、これね、はい。違うですね。はい。3453曲、すべて対象で。
すごい
ですね。ね、使用料無料&手続き不要。ええ。テレビの CM として使ってもラジオ番組の BGM として使ってもバンドのライブで演奏しても OK、だから多分ねポッドキャストの BGM でも使えるんやと思います。
ですね、
いいじゃないですか、使ってみよう
ねえ。なんか電話もゲーム番組で何ですか、有野さんみたいな感じでやるんですか、なんかワンボタン CX とか言うんですか、じゃあ
やれば。
いやあんまりそのゲームやり込んでないんで。あ、そうですか。先生、楽曲のタイトル下の方に書いてあるんですけど、見覚えのあるタイトルとかなかったですか。たくさんあってちょっとなかなか見つけるのも苦労やと思いますけど。
いや、もう実を言うとあんまりよく知らないです
よ。ソーサリアンがある、
はい、私はそのこの時代の
アルコールゲームそんなにした覚えがなくてとはいえイースはやってたんで、はいはい、イースは知ってる、
スバイみたいなっていうところもやってましたね。あとそうですね、ソーサリアンみたいなのもやってましたしね、ザナドゥもやってましたよね。
ザナドゥ出た、
ザナドゥ、
ザナドゥ、それのいろいろな場面での音楽がぎっしり詰まってますね、
はい、当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープアップル、シャープワンボタンの声とつけていただいても同じく読んでいますよ。九段優斗さんからは、ポッドキャストで取り上げてくださったこちらの記事を参考にエラー発生してしまうドライブをフォーマットできました。ワンボタンの声の皆様ありがとうございましたといただいてましたのは、前に番組でソフトウェアアンテナブログさんの記事で、MacOS でディスクの消去がエラー -69888 で失敗する問題を解決っていう、あの話題の取り上げたからなんですね。確か三浦さんも、ああ、そんなのあるんや、みたいな話で言ってたと、あの関係ですけども。
よかったですね。
はい、ポッドキャスト、まあ打ち合わせの時に言ってたんですけど、そもそも日本でポッドキャストブームがあったっていうのはもう2006年ぐらいやねんなと。
うん、そんな感じで出てましたね。
さっき三浦さんが Google トレンドでね、うん、見ていただいてて、2006年というと iPod がちょうど世の中出始めてバーッとこう人気上がった時ですよね。
はいはい。
で、私もその頃 iPod の第三世代とか買ってポッドキャストというのを聞き始めたんですよ。でもそれ以降はずーっと Google トレンドで見る限りは日本国内ではポッドキャストのトレンドというのは下がる一方なんですよね、
うん、はいはい、
上がったことないっていう、
うんうん、まあ、あの細かくはねありますけど、全体的なトレンドとしてはもう、はい、あの右肩下がりという感じですね、はい、
そう、うん、番組で時々アメリカではポッドキャストが人気でみたいなの取り上げるんで、同じ Google トレンド見てもらったら、アメリカやヨーロッパは2010年ぐらい、10年か15年ぐらいからわーっと上がっていってるみたいな話で聞いてましたね、
うん、
まあ、リスナーさんからの意見聞いてると、久々に聞いてみましたとか、
は
い、溜まってたんでまとめ聞きしてましたとかね、まあそういう話もある、うん、確かにね、1ヶ月に1回ぐらいちょろっと聞くとかいう人もおると思うんですよ。私もそんな聞き方してる番組あるから、うん、アメリカはいろいろ日本とはラジオを聞く事情が違うんで、うん、まあ、ちょっとね日本と一緒にならないかなっていうのはいつも思うことですけど、まあ、日本ぐらいですよね、ほんまラジオに馴染み薄い国と思うんですよ。で、ハルさんもこの番組参加されるまでラジオ聞いたことなかったって言ってましたね。
子供の頃はその母親はラジオ、
はい、
MBS ラジオよく聞いてたので、
はい、
普通に家でラジオかかってる家やったんですけどね。
うん、
その子供ってもう小学校低学年ぐらいの時までですけどね、それも。
で、
一応親父がカーラジオでラジオ流してたんで、はいはい、それで聞くことばっかりで、自分で聞くってのは中学ぐらいの時にちょこっとだけって感じで、
うん、
エアチェックっていうレベルではないですね、
うんうんうん、皆さんに質問です。深夜ラジオをハマって聞いたことはありますか。
ないですね。
ないのか。
一時はあります、はい、それ僕中学校ぐらいだと思うんですけど、その時は、まあ、夜中に起きてというか、モキッとつけて、
はい、
でだけどお笑いの人なのかな、
オールナイトニッポンとか
あ、そうだ、オールナイトニッポンです、聞いてたの、はい、それを聞いてたんですけど、受験勉強が始まりだして、中学3年ぐらい、そっから聞けなくなってきて、前も言ったように私、聞きながら何かするってできないんですよね、タイプ的に。はい、うん、なので、なんか集中して やらなきゃやばいっていうことをやりだすと、もうラジオ聞く時間がなくなっちゃったんですよね。でそっから習慣がなくなっちゃったんですよ、聞く。はい、というので、そっからね、ほとんど聞かなかったですね。
なるほどね。この中で私が一番年重ねて、まあ、しかもラジオ好きでずっと来てるっていうのがあるから、一般の人と私はまだ違いすぎるんやとは思ってますけど、でも、びっくりしたのは、そうですか、深夜ラジオほとんど皆さん、だから、深夜ラジオのためなら死ねるとかいうところまでの気持ちになったことはないという。
あ、そうですね。
私の頃ね、まあ、それちょっと大げさかもしれんけど、もう深夜ラジオを取り上げられたら生きる希望なくなるぐらいの子がいっぱいいたんですよ。で、要は今ゲームでも何でもコンテンツ楽しめる機会が山ほどあるじゃないですか、
はいはい、
ないんですもん、だってその子供の小遣いで買える機会ってラジオぐらいしかなかったんですよ。ゲームって売ってないから雑誌買ってきてラジオ買ってきて、これでスペシャルエンターテイメントエリアなんですよ、もう子供にとってそうそうそう、テレビはほら郊外やし家に1個しかないから親と一緒に見なあかんから、うん、自分のものにできないじゃないですか、うん、だからその気持ちの差でしょうね、きっとね。
自分ぐらいの世代だ、ちょっと裕福な家だと子供部屋にテレビがあったりする家もまあなくはなかったんで、
はいはい、
それでも夜更かししてるやつそんないなかったと思うんですけど、見るとしても多分深夜のテレビ見ちゃうんだろうなっていう、ラジオよりも。
そうですね、
もうでも皆さんゲームあったでしょ、でもその頃。
あ、もちろんゲームもありましたし、
だからもう皆さん夜はゲームなんですか、まあ、そうですね、
ゲームやってるやつもまあ確かにいましたね、ずっと、
うん、だからね、相当ラジオはゲームに奪われたような気がしますね、私は。
それはあるでしょうね、確実にありますよね。
今はもっと器用な人いて、ゲームしながらラジオ聞いてっていう人もたくさんいるとは思いますけど、この間知ったんですけど、ユンボって知ってます、あのショベルカーね、
はいはいはい、
あれって標準でラジオついてるんですって。って思うでしょ。だってそ長距離ドライブ行くわけじゃないから、そんなにええと思うじゃないですか、うん、現場作業の時結構暇な時間あるんですね、あれ聞いたら。乗っていつでも動かせる状態にしとかなあかんねんけど、でもその場面に来ないと、うん、
あ、まあ順番が決まってますから ね、
ずっと待ってなあかんという時に、何もやることなかったらスマホはさすがまずいでしょうね、やっぱり。だからラジオかけて、
うん、
目で見ながら状況確認しながらっていう、ラジオはねやっぱりいるねんね、そう考えたらって思ってたんですよ。宇太郎さんからは、 iPhone の充電をマグセーフのように磁石で取り外しができるケーブルにしてて、その iPhone が NFC の故障で本体交換になり、ストアでライトニング側の小さなアダプターを外そうとしたら先を残して外れてしまいました。店員さん、交換用の iPhone を取りに行ってる時の出来事といただきまして、これ続きがありましてね、2ミリほど出っ張ってるからなんとか詰めてと焦りながらもがきましたが無理で、店員さんが戻ってきて事情を説明したら、専用工具がないか試してみるとのことでした。どうやったかは知りませんが、無事取ることができました。残ったままなら保証が変わるのでやばかった。充電も問題なかったので本体交換できましたといただいてましたが、
そんなことがあった
の、ね、あれでしょ、ライトニングの端子のところに差しといたら、反対側がマグセーフの受け口になってて、そこへマグセーフピタッとつけれるっていう充電の、
はい、マグセーフそのものではないですよね。
あ、そうです。まあ、マグセーフっぽいやつっていうやつですよね。う
ん、もちろんオリジナルのやつ。
私もね、それが便利だなと思って、はい、買った時期があったんですけど、
はい、
私が買ってたやつは、ハズレでしたね。すぐに充電されないとか、綺麗にパチッとなるんで、気持ちいい音はするんですよ、パチッとなるんで、
はいはいはい、
だけど充電されないとかっていうのがもうしょっちゅうあって、使い物にならなかったですね。もう物にはよるんだと思うんですけどね。
多分宇太郎さん自身でストアの多分ジーニアスバーがどっかで見てる前で、じゃあこれ外しますって自分で外そう思ったら、ライトニングの先だけ残して折れてもうたっていう話、
そうですね、
この前 の三浦さんの iPad と同じような状況も、
うん、はい、ね、私はね、うまいことを外しましたよ、はい、うん、ガリガリガリガリってやってね遅い突き刺すような、つまようじの鉄製のものみたいなもので、
はい、
こう YouTube 見てると、なんか斜めに刺して、
はい、
それでグッと外に引っ張ると出やすいっていうのあったんで、
うんうん、
グッとやって引っ張るとズリッとなるわけですよね、はい、
そう、全然マスターできないんだけど、グッてやるとズリッて
なる、グッとこう斜めにコネクターに針みたいなのを刺して、
はいはいはい、
そして斜めに刺さった状態のまま外にそれを引っ張り出すみたいな感じで、抑えながら引っ張るみたいな感じで、 出そうとすると
取れるっていう
やったんですけど、はい、抑えながら引っ張ってるもんだから、取れなかった時は傷つくんですよ。
そうですよね、
うん、というのを、まあ、そうですね、20回ぐらいやったんでかなり気づいたでしょう。傷ついたでしょうね、はいはい、でも脱ぎました、大丈夫、はい、使えてます。はい、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの現状維持。夏の商用に期待できないので今年発表予定の新型 iPhone は見送りそうとか、 M1 Mac を買ったものの制作環境をいきなり変えると大変なのでシステム周りは前のままとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの7月の予定をお伝えいたします。7月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。7月27日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は7月19日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。